小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャストでは主にゲストの方へのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。
小鳩の愛、今日も視覚に障害のある子どもたちに科学の面白さを体験してもらうプログラム、科学へジャンプについてご紹介します。ゲストは科学へジャンプ全国ネットワーク代表の鈴木正和さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
視覚に障害のある子どもたちに科学の面白さを体験してもらう宿泊プログラム、科学へジャンプサマーキャンプ2017、開催7回目を迎える今年は8月10日から3泊4日愛知県で行われます。参加した学生はキャンプ中、科学にまつわるワークショップのほか、レクレーションや懇親会などに参加しながら全国から集まった仲間とともに過ごします。すでに今年の参加募集は終了し、来月の開催に向けて今準備の真っ最中かと思いますが、今年の参加者について、おさらいになりますけれども、簡単に教えてください。
高校生が9名、はい、中学生11名の計20名です、はいはい、展示使用者が10名、弱視が10名で半々ですね。
うん、
今年は男子の方が少し多いです。
ははは、
13名ですね。うん、
で、今年はですね、どんな合宿になりそうな感じでございますか？
各生徒は 4,5 人のグループで、参加するワークショップが5コマ、
はい、はは
で、ワークショップとしては十数種類用意しています。まだ全ては確定していません。
はい、
内容は、化学の実験、化学実験ですね、とか、天体学習、プログラミングをで好きな音楽を作ったり、ロボットをコントロールしたりする体験など、いろいろあります。数学で古代バビロニア人と知恵比べ、これは私がやります。
先生がおやりになるやつですね。縄文時代でしたっけ？
そうです ね、
ね、日本で言うとね、
2000年ぐらいバビロニア、古代バビロニアですから、紀元前2000年前後ですね。
あ、そうか、
日本で言うと縄文時代、
縄文時代、その頃からなんかすごく
高度な数学がありますね。そういう意味ではね、
はい、我々もちょっと参加してみようかなと思いたいぐらいに興味のあるテーマでございますが、そういったいろんなワークショップがあって、20名の子どもたちが参加できるということでね、今年も楽しみでございますが、さて、その合宿にはですね、原則お子さん一人での参加っていうことになって、親はついていけないわけですね。
そうですね、今は初めは親子連れで保護者にワークショップっていうのもやりました。保護者同士のネットワーク作りということも考えてたんですけど、今は一人で来てもらうようになっています。何年か前からかですね。で、生まれて初めて一人で遠くに旅をするという生徒さんが多いんですね。
そうでしょうね、
はい、空港あるいは名古屋駅の新幹線の駅まで、一人一人愛知教育大学の学生さんが迎えに行きます。で、迎えに行って会場まで連れてきてくれます。一人立ち支援という感じですかね。
これ一人で旅するといろんな体験もできるでしょうけれども、自信につながりますよね。
それは大きいと思いますね。それを意図している んですけど、
やっぱり一人で旅をしたっていう実績ができると、これひょっとしたらどこでも行けそうだなっていうふうに子どもたちも思うでしょうね。
はい、一人で街を歩けるということすごく重要で、
はい、
それが自立性っていうんですかね、自主的にいろんなことをやるという意欲にもつながるので、何でも一人でできるということがすごく重要だろうとは思います。
そうですね、 あとあの参加者の中にはその、4日間の合宿体験初めての子もいるでしょうし、あと講座の準備とか、それから生活面でのフォローとかね、まあ、いろんな意味でその多くのスタッフの手が必要になるというふうに推測できますけれども、まずあの先生のお話に出てきた駅まで、最寄りの駅まであるいは空港まで迎えに行くのは愛知教育大学の学生さんだよということで、これもやっぱりボランティアで参加してもらってるんですね。
ボランティアで参加してもらってます。
まあ、そういう意味ではその多くのスタッフの手っていうのは必要でしょうね。
そうですね、実行委員のメンバーが今は26名います。
26名、
まあ、企画、うん、もういろんな大学 の、 あの先生とか、
はい、
あのボランティア活動をしている方とか、
はい、
そういう人たちが中心ですね。
うん、
でそれ以外に外部講師でいろいろ何人かお願いしています。
うん、
それからあの先ほどの出迎え以外に、
はい、
あのサマーキャンプ中ずっとあの学生たちに寄り添ってで支援してくれるスタッフというのが、学生スタッフというのがあって、それはあの今回は愛知県でやりますので、愛知教育大学の学生さんたちが10名、
あの
最初から終わりまであのサポートしてくださいます。それと先輩大学生がいろんな企画に関わってくれています。
それはあのサマーキャンプを体験した先輩ということですね。
そうですね。
相当な数の人が、
そうですね、準備段階から入れると、50名ぐらいはいると思いますね。
そうでしょうね。
レクリエーションので料理体験、料理を作るというのをやるんですが、前回は肉まん作りやったのかな、今回は中身はまだ聞いてませんが、やっぱりあの同じように料理をやるんですね。全員で料理体験する、
はい、
まあ、それのそのための支援スタッフもいるんですよね。多分10名ぐらいはあの来てくれるんだと思います。
あ、そうですか。はい、この、 あの参加者の中にはですね、リピーターっていうのも結構いるんですか？
はい、あのリピーターは歓迎という方針です。まあ、応募者が全員参加できるわけではないので、あのできるだけ多くの生徒に参加できるようにということで、まあ、過去の参加者を除外するという考え方もあるんですが、あの私たちは視覚障害がある生徒たち、あるいは大学生、さらには社会人を含めて交流できるコミュニティの形成というのを重視しているんですね。でその中核を担う人たちを育成したいということがあって、リピーターは歓迎という立場を取っています。で実際そうした学生たちがあの、まあ、先ほど言いましたようにあの半日の内容をあの任せて、あの企画をやっていただいております。
うん、
縦のつながりができるっていうことが大事だと思って、まあ、そういった取り組みをしております。
だからリピーターもむしろ歓迎なんだよってことですね。
そうです、はい、
そうです。一緒に支援してくださる方、毎年参加してくれる学生など、まあ、多くの方が支持しているこの活動の魅力、この活動の魅力というのはどんなところにありますか？
ボランティア活動をしたい、あるいはしているという人は多いと思うんですね。
はい、
私たちも、まあ、資金的なことも含めてですね、毎回のキャンプの企画準備実施なかなか実は大変なんですけども、はい、しかしですね、あの実際やってみると、生徒たちの生き生きした表情っていうんですかね、あるいは嬉しそうな顔、それからの、最後にあの次回もまたぜひ参加したい、
はい、
っていうようなことを聞きますと、あ、やってよかったなって
、ね、
いつも思うんですね。次回もやらなくっちゃと、
はい、
いうふうに思いますね。
逆にその問題点ということを感じてらっしゃることってありますか？
もちろんあの一つはですね、
はい、
資金的な問題ですよね。
資金の問題ね、
はい、助成金っていうのは不安定ですし、うん、十分ではないんですね。はい、で私たちは川家ジャンプ基金というのを作っていて、あの寄付を、まあ、呼びかけていて、寄付金も大きなあの、まあ、資金源になっています。
はい、
それでも足りなくって、
うん、
で私たちの NPO、 先ほど最初の時に紹介しましたが、サイエンスアクセシビリティネット、
はい、
まあ、こちらでいろいろな活動をしていまして、その事業収益からあの、まあ、資金を入れてそれでやりくりしているんですけれども、まあ、安定的な財政見通しがあるわけではないんですね。 だから本当は毎年開催したいんですけど、
あ、そうですね、
昨年でしかできないというのはそういう事情もあります。
うーん、
からもう一つの課題、
はい、
実はあのサマーキャンプので知り合った生徒たちの、
はい、
サマーキャンプ後の交流支援の仕組みというのが本当は欲しいんですね。せっかくあのサマーキャンプで仲良くなっても、
はい、
まあ、全国各地から参加するもんですから、
な
かなかその後会えないわけですよ。まあ、スカイプ電話とかメールや LINE などで、まあ、交流はしてるようですが、実際に出会う場っていうのをもっと増やせないものかと思ってはいるのですが、
はい、
なかなかです。なかなか実現しません。
なるほどね。で、あの、まあ、言ってみれば将来的に今後の展望ということで言うとどういうことがありますか？
まあ、あの、自分たちでコミュニティを作っていっていただきたいなというふうに思います。まあ、大人が、はい、今は私たちが全て段取りをしてやっていますが、ゆくゆくは学生たち自身で、
はい、
あるいは若者たち自身で企画してやっていけるようになっていったらいいなというふうに思っています。
さて、そろそろ時間になってしまいました。今年の科学へジャンプサマーキャンプ2017の参加募集は終わってしまっておりますが、科学へジャンプでは各地で日帰りイベントも開催しています。また来年以降のキャンプについては科学へジャンプのホームページでお知らせを確認していただくか、あるいは事務局の電話番号を申し上げます。092-821-7344、092-821-7344へお問い合わせください。ゲストは科学へジャンプ全国ネットワーク代表の鈴木正和さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩アットマーク jorf.co.jp、 小鳩は kobato アットマーク jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。